はい、皆さんこんにちは。今週のしげちゃんのドリームラボは159回目、私パーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっきすごい雨でしたね、慶華さん。
すごかったです ね、はい、
ごっつい雨降ったんで、
はい、
これは見に行かなければならないと思って、実はあの御所に整備された雨庭を見てきました。
どうでしたか？
バッチリです。
はい、どうバッチリに見える？
その、はい、要は普通雨がどしゃどしゃ降ると、
はい、
その歩きにくい水たまりがいっぱいできますが、
はい、
そうですね、しっかり透水性の歩道を作り、
はい、
まあ、その脇には貯水能力のあるお庭があるんで、
はい、
その一帯は水浸しになることなく
歩ける、
はい、歩ける。
すごい。
で一方でその御所の、丸玉が丸玉町が通りですね、はい、行ってみたらもうびしゃびしゃ、
あ、そうです。
道路そのものが冠水してて、
うんうん、
どうも見るところその御所全体に降り注いだ雨がやっぱり南北にこう南に向かって流れますから、
はい、
あのその量たるやっぱ相当なもんですね。
ああ、そういうことなんですね。
もうあの滝のように、う
ん、はい、
あの用水路は流れてましたから。
ああ、そうなんだ。
まだやっぱり、
うん、
あの雨を貯める能力を御所にもね、うん、
はい、
整備していかなあかんということで、今環境省が一生懸命計画を作ってやっていただいてますんで、うん、これもしっかり進めていきたいと思います。
そういうとこ見るだけでも今の状況というのが分かるんですね。そうなんですね。北と南だけでも違うっていう。
そうなんです。
ああ、そういうことなんですね。
雨降った時しか見れませんのでね。
確かに。
よし、雷が鳴ったと思って、
はい、
行ってまいりました、
ね、北から南にねずっと流れてますから。
そうそう、
川もね、そのようになってるんですね。
はい、はい、まあ、そう言って通りのいいですね仕事をやっていきたいわけですが、
はい、
いやもう慶華さん、
はい、
あの西村大臣の
炎上してますね。
炎上してますね。
はい、
西村先生はね、僕の整形セミナーにも一回来てくださって、
そうですね、
ね、慶華さんもご覧いただいて、うん、非常にいい方なんですよね。
そうですね。私は好印象持ってるんですが、
私も好きな先生ではあるんですけど、はいはい、今回はいただけない、
はい、
うんうん、2つのことを撤回しましたね、
はい、
まあ、当たり前やと思うんですけど、
まあまあそこは ね、
ね、
うん、
あのまあまあその言ってしまったことは本人も反省したし、もう多分今日内閣委員会をやってるんで、
はい、
あの相当与党からもね、
はい、
ツッコミが入って、今日の夜のニュースはそれがこうバーッと流れるかと思うんですけどね、うん、
あらまあ、
まあ私も言いたいこと山ほどあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、尊敬する大臣でもあるしね、あかんことはあかんと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
言いながらもね、まあ、ちゃんとやってほしいなと思いますが、
うん、まあ、いろんな意見はあると思うんですよ。
そうなんですよね。
いや私的には、
うんうん、
あのこれはまあ西村大臣のおっしゃったことは、
うん、
これはまあ良くなかった部分も多いなとは思うんですが、
うん、
お酒に関することに関してはですね、うん、これは日本は世界の中でもいろんな規制が緩すぎるなと実際感じてます、
うん、なるほど。どんなところが緩いですか？
うん、あの私もアメリカのことの方しか知らないぐらいアメリカの方のことになるんですけど、うん、すごく向こう厳しいんですよ、
う
ん、お酒あの、まあ、出す提供する、
うん、
飲食店、うん、もうちゃんとお酒を売る免許というのが必要で、これも大昔からだったと思うんですけど、うんうんうん、で持ってないとかスペックイージーとか言われて、うん、で、毎年更新して社会保障料、あの税金とかいろんなこときちっとやってないと毎年あのお酒を出す OK 出しませんよと、
うん、
それと外でお酒飲んでももうすぐあの逮捕されますからね。
まあ、そうですね。私もアメリカ2年住んでて、うん、確かに外では飲めないんですよね。だから今日の内閣委員会では、あの今日夜ニュース流れると思うんですけど、
うん、
あの結局お酒の出し方、
うん、
飲み方、
うん、
楽しみ方と、うん、この感染症の広がりがどう関わりがあるんでしょうかというね、うん、
そこはね、
まあ、そこもね、あの議論になってると思いますよ、
うん、そこは大事だろうですけど ね、だけどやっぱりお酒とか薬とかタバコとかっていうのは、うん、やっぱり何らかの免許が必要であってもおかしくはないなとは思ってますけどね。
そうですね。
いざという時規制しないといけないものということではあることは、うん、まあほぼほぼ確かじゃないかなと私は感じてます。
そうですね。
はい。
まあ、そんなことも見直しながらですけども、実は、はい、あの11日の日にですね、
ええ、
あのこれ日曜日なんですけど、片山さつき元国務大臣が、
はい、
まあ、重本の応援も兼ねて、
ええ、
あの遊説に来てくれたんですよね、
はい、
ほんで片山さつき先生とお話してたらですね、
はい、
その飲食店、
はい、
旅館、
はい、
などなど、まあ、特に京都は観光消費 1.3 兆と私よく言いますけども、
はい、
この分野が今一番ゼロゼロ融資といって、
はい、
金利がつかない、
はい、
担保いらない、はい、保証金もいらない、据え置き期間があります、
はい、
こういった融資を受けてなんとかその運転資金を、
はい、
手元資金を確保して、
はい、
頑張っていただいていると、
はい、
いうことでしょ、片山さんぎとねあのお話をしてて遊説しながらね、まあ、2人で確認したんですけど、そういう運転資金を確保するためにやむなく借りた、
はい、
そのゼロゼロ融資の、
はい、
まあ、全部とはいかなくてもね、もう一部債務免除にしたらどうかと、
はい、
債務免除にしたら相当その希望を持ってね今この苦しい局面も乗り越えられるし、うん、
はい、
やっぱ日本人真面目ですから、
ええ、
借りた金返さなあかんってみんなちゃんともちろん思ってくれてます、
はい、
ね、で、はい、それがねもうこのまま V 字回復するにおいてもね、
はい、
やっぱり一部免除するぐらいのことが必要じゃないかと、
うん、
で実は僕はこれは衆議院の厚生労働委員会で、
ええ、
あの西村大臣の真下にいる赤澤亮生副大臣に、
はいはい、
一部債務免除も含めた V 字回復経済対策をやってくれということをお願いしたことがあるんですよ、
は
い、で片山さつき元国務大臣も全く同じことを言って二人で反日京都遊説することができたんですけど、
うん、
まあ、このことこそがね、あの飲食店とか、ここにお酒を納めている酒屋さんとか卸さんとか、あのまあ魚介類とかですね、
ええ、
まあ、食材を納めてる方とかとですね、
はい、
まあ、寄り添った対策になってくるんじゃないかな、
それはすごい心強いというか後ろ盾として ね、やっぱり気持ちの問題で、
そうい
やもし、ね、それが叶うんだったらもうなんとかここを乗り切ろうとか、
そうそう、で僕のねある旅館の友人、うん、社長さんですけど、
うん、
まあ、国金で6000万限度額借りに行ったんですよね、
ええ、
でそれなんで借りに行ったかっていうと、コロナがこんなに長くなると思ってなかったと、
はい、
それから去年2000万借りたけど、
うん、
残りの4000万枠あるから借りに行きました、
うんうん、
そしたら、まあ、希望通りにはならなかったんですよね、
で
なぜかというと、まあ、少し手持ち資金があったからなんですよ、
はいはい、
だからお守りのように借りに行った彼の要望は、あの減額されて融資が決まったんですけど、だから今の金融機関も、
はい、
まあ、その公庫もですね、政策金融公庫も、はい、無茶なお金の貸し方してませんから、してませんから、
はい、
やっぱり真面目にその借りる側も貸す側も返す見通しをお互い相談しながら、
うん、
まあ、いろんな補助金も活用しながら前向きな投資も一方でやって売上を将来伸ばしていくと、
はい、
でビジネスをもっと戻していくってことをやりながら今融資もちゃんとやってますから、
うん、
そんなむちゃくちゃなことにはならない、
うん、だけどまあね、うん、長引くつもりじゃなかって借りてると、
うん、
もう足りなくなってる方も多いですよね。
そうなんですよ。だから
そこはやっぱり何とか救済していただけるように。
そうなんですよ。ですね、もう事業継続するだけでこう流血していく、お金が出ていく、だから借りたっていう部分だけでもね、う
ん、
債務免除のスキームができたら、これ本当に大きな希望になると思います。
そうですね。
はい。まあ、秋に向けて経済対策もしっかりと盛り込んでまいりたいと、頑張ってまいりたいと思います。
また来週。
バイバイ。
バイバイ。